おはようございます。今井宝馬です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日のお話は、
今日はね、この月曜日が成人式だったので、
そうですね、
少し、成人式にちなむお話をしたいなって思っています。
お願いします。
成人式ですけれども、年度内に20歳になる方に、あるその学齢ごとにそれぞれの地方の公共団体が大体1月ですけれども、成人式お祝いの会を開くのが成人式だっていうふうに言われてますけれどもね、講演会とかパーティーを開いたり、記念品をもらったりもすると思うんですけれども、自治体によってはね、雪の多いところなんていうのはお盆休みなんかを利用してね、されたりもすると思うんですけれども、また最近はね、小学校とか中学校の先生のところに出かけていって、一つの同窓会でもあるので、ビデオメッセージをもらったりとか、そういったものをそれこそ大きなスクリーンに映して、みんなで見るようなこともしているみたいですけれども、大同窓会のようなみんなで成人をお祝いするっていうのが成人式のもともとのきっかけなんですけども、これもね、1946年に本当始まったっていうふうに言われてるんですね。で、埼玉県の今の蕨市っていうところで若い人たちがやり始めて、でそれを見ていた人たちが、これとても大事なことだからということで、日本の政府が成人の日っていうのを祝日に設けて、大体1949年、昭和24年ぐらいから各地で少しずつ広まっていったっていうふうに言われています。成人式、どこでもですね、いろんなトラブルがあったとか、そういった話も聞こえてきますけれども、普通は割と厳かに皆さんが成人をお祝いしているのが一般的だと思います。で、私のふるさとの奈良県ではですね、この成人式の日に東大寺の裏手にある若草山っていう山に火をつけて山焼きをするんですけれども、今はその火が変わっちゃったわけですよね。成人式法律によって火変わりましたでね、ですからハッピーマンデーの影響を受けて変わっちゃいましたけれども、成人式の山焼きなので晴れ着を着た人たちがよくそこに集まっていたっていうのを覚えています。で、成人式っていうのはやはりその女性は晴れ着を着るっていうのが割とよく知られているところですよね。で、日本文化特に和装なんかはどんどん日本人は離れていってますけれども、成人式の日に新成人になる人たちは、おじいちゃんとかおばあちゃんとかも頑張っちゃって、振袖なんかを作って来てみんな集まるわけですね。で、男性なんかも最近なんか羽織袴の人も増えてきて、成人式の日はなんかその日本中が、なんか日本らしい、空気になりますけれども、またその事前にね、成人式の前撮りのようなことをして、写真館で写真を撮るような新成人たちもいて、ちょっとしたビジネスの機会になってるわけですね。お金はかかるけれども、日本の伝統文化に触れるっていうのは大事なことではないかなって思ってるんですけれども、で、こういったその、成人式にはですね、この20歳の成人式もありますけど、最近どうもね、2分の1成人式っていったですね、10歳でね、やってるところもあるし、またですね、なんかね、第2成人式っていってね、30歳でそういったその、お祝いのイベントをしてるところもあります。私もなんか自分の昔を思い返すと、20歳の時はね、成人の意識なかったと思いますね。なんかまだ学生だし、まだまだこれから楽しもうみたいなところが、で、30歳ぐらいですよね、ちょっとしっかりしないとまずいなって思ったのは、ですからこういったその2分の1成人式とか第2成人式っていうのも重要な行事だというふうに思います。日本ではこういう形ですけれども、ヨーロッパに行きますとね、あんまりこういう成人式っぽいことはやってないんですよね。で、成人の年齢も国によって違うし、でイギリスなんかはもうこういう式典なんかはなくって、21歳なんかでかつて成人を祝ってて、今18歳になっちゃったんですけれども、成人するとね、家をしっかり守れっていうような意味で家の鍵を渡したりして、それをなんかこうネックレスにするとかですね、あとペンダントにするとか、カードにそういうのを入れられたりしてですね、成人を祝うのも、国や地域によって違うわけですけれども、新成人を祝う方法は様々ですけれども、こういった機会に自分たちの国の文化を 深く見るというのは大事だと思います。
きっちりと節目を迎えていただきたいというのは同じですね。はい、どうもありがとうございました。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。